市民の皆さん、今日は畳良三舞鶴市長をゲストにお迎えし、北陸新幹線京都府北部ルートの誘致活動についてお話をお伺いいたします。市長、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今舞鶴市はですね、新幹線の誘致に力を入れておられますが、この京都府北部ルートを推進するにあたって、北部地域としての連携というものはいつ頃から進められているんでしょうか。
はい、この連携につきましては、2年前に海フェスタというのがありまして、これは全国的な規模のイベントでありますけれども、その時に北部の5市2町が一丸となって海フェスタに取り組むということで、大きなイベントを実施しました。これを契機としまして、その後北部、京都北部地域5市2町が一丸となって地方創生、地域を活性化しようという、そういう協定が昨年結ばれまして、そういったことで2年前から京都北部地域は水平型の連携で地方創生に取り組んでいるところであります。
はい、なぜ京都府北部地域に新幹線が今必要なんでしょうか。
はい、この新幹線につきましては、今まさにルートが決定されようとしております。そのルートといいますのは、4月の27日に与党の整備新幹線推進チームプロジェクトが発表したのでありますけれども、3つありまして、1つは敦賀、そして米原、もう1つが敦賀小浜京都、そしてもう一つが敦賀小浜舞鶴京都という、そういう3つのルートが今決定されまして、まさに北部ルートが候補の一つに残ったわけであります。このルートがしっかりと実現すれば、この北部五市二町は今後発展が望まれる、そういったことで取り組んでおります。
はい、非常に重要な役割というものがあると思うんですが、その重要な役割というのは一体何でしょうか。
はい、一言で言いますと、地元の人はあまり気づいてないんですが、この舞鶴を含む五市二町、この地域は日本にとって極めて重要な役割を果たしている地域だからであります。
はい、そういった重要な役割というものをですね、市民が認識しておくということがとても大切になると思います。これまでですね、どのような誘致活動を進められていますでしょうか。
この重要な役割でありますけれども、舞鶴には海上自衛隊があります。約3500名の隊員がいます。また福知山には陸上自衛隊があります。約1000名の隊員がおられます。さらには京丹後市に航空自衛隊、さらに米軍のレーダーサイトがありますので、まさにこの地域は日本海側で国を守る極めて重要な拠点であります。次にこの舞鶴には第8管区海上保安本部がありますが、この第8管区海上保安本部は島根県から福井県までのエリアを海の安全を守る、そういう本部でありますけれども、さらには3月の卒業式に安倍総理も来られましたが、海上保安学校がありますので、まさに海の安全の拠点であります。そして舞鶴には火力発電所、近くには原子力発電所などが集積する関西経済圏に向けたエネルギーの供給拠点でもあります。さらには万が一南海トラフ地震が発生したときに、太平洋側に大きな被害が出ることが予想されております。そういったときに、この舞鶴港は津波に強い港でありますので、まさにこの災害に強い京都舞鶴港が代替機能を果たせるなど、4つの点におきまして、この地域は日本海側で大変重要な地域である。このためにもぜひ北部ルート、新幹線の京都北部ルートが必要だということを考えております。
なるほど、大変ですね、重要な役割があるんですね。市民一人一人がですね、こういったことをやはり認識をですね、しておかなくてはいけないように思います。具体的な誘致活動を教えていただけますでしょうか。
はい、先ほど4つの重要な点を申し上げましたけれども、もう一つ忘れておりましたが、それは現在北陸新幹線のルートにつきましては、将来の山陰新幹線の整備も視野に入れて今考えているところであります。もともと この若狭湾と山陰地方はつながっておりますので、まさに北陸新幹線の京都北部ルートか、さらには山陰新幹線とつながる、そういったことを考える必要があると。そのことが経費的にも非常に安く上がりであるということで、今山陰地方の皆様とも一緒に活動しているところであります。こちらの方の活動といたしましては、京都北部の五市二町の市長、町長、そして町議会、市議会、さらには商工会議所、観光協会など民間行政ともになって、この北部五市二町が一丸となって京都北部ルート誘致促進同盟会というのを3月5日の日に立ち上げまして、その時に総決起大会を開催しております。その時には1000名を超える市民の皆様に集まっていただいたところであります。その決起大会を契機といたしまして、現在地元選出の府議会議員や国会議員などとともにしっかりと中央の東京の方に要望に行っておりまして、何度も何度も直接要望に行っているところであります。
はい、わかりました。新幹線のですね、このルートというのはどのように決定をされていくんでしょうか。
はい、このルートにつきましては、今年の秋までに国土交通省に対してしっかりとその3ルートについて、所要時間や事業費、需要見込みなどについて調査するようにということで、このプロジェクトチームが指示をしております。北陸新幹線は公共事業でありますので、経費やまた速達性、時間は必要ではありますが、そういったことは必要ではありますが、むしろこの地域の開発活性化の貢献度や、また他の新幹線ネットワークの接続による社会的経済的意義や、また費用対効果では計算で測ることができない要素等にも検証されるということが言われております。こういった中で、この費用対効果に計算で測ることができない要素としましては、先ほど挙げました、国を守る拠点があること、そして海の安全の拠点があること、関西のエネルギーの供給拠点でもあること、そして南海トラフの時に万が一のそのリダンダンシー機能を果たせること、こういった4つのことがまさに費用対効果では計算で測ることできない要素であるというふうに思っておりますので、こういったことを配慮していただければ選ばれる可能性は極めて高いというふうに思っております。
はい、京都府北部ルートが選定されますと、舞鶴はどのように変わるとお考えでしょうか。
はい、先ほど費用対効果につきまして言いましたが、もう一つの地域活性化への貢献ということについてであります。この京都北部地域でありますけれども、北陸新幹線が日本海側の沿線の都市を通るわけですけれども、その中で2014年のデータでありますけれども、この北部地域の産業規模は富山市に次ぐ規模であります。製造品の出荷額が6400億というふうに非常に多くの生産をしておりまして、これは金沢市や福井市を上回る産業規模であります。さらにはこの地域に来られる観光客の人数ですけども、2014年のデータで900万人を超えるというデータでありまして、これは金沢市もよりも多く、この日本海沿線では最も大きな観光圏であるということであります。こういったことがまさにすでにポテンシャルある中で、新幹線が通ればさらに発展する、そういったことが期待できると思っております。
はい、北部地域がですね、そんなに豊富な産業基盤があるとかですね、観光圏としても潜在能力があるということを私知りませんでした。それでは最後に市長から市民の皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、私はこの地域には多くの資源、ポテンシャルがあるというふうに思っているわけでありますが、一方で多くの方、市民の方に知られてないということを大変残念に思っているところであります。今お話ししましたように、4つの大きな費用対効果では計算できないような重要な役割を担っている。そして産業規模においても、また観光の客の数においても、 これだけ大きな地域はあまりないということであります。こういった6つの特徴をしっかりと皆様に強調することが重要で、今日 FM 舞鶴で皆さんにこういったことを伝えたいという思いではあります。この地域に新幹線が来たらいいなと言われたり、来てほしいなと、そういう市民の方もおられますけども、そうではなくて、なぜ来ないんだと、なぜこれだけ重要な地域なのに来ないのだと、そういったことを大きな声を皆さん上げていただければ、私は実現する可能性は極めて高いというふうに思っておりますので、引き続きの支援をよろしくお願いいたします。
はい、市長から熱いメッセージをいただきました。これからはですね、行政と市民とがしっかりと手を組んでこの問題を進めていかなくてはなりません。市民の意識づけが大変重要となります。FM 舞鶴としてもこの新幹線誘致の問題について折に触れ取り上げ、市民の意識を高めるお手伝いをしていきたいと考えています。今日は北陸新幹線京都府北部ルートの実現に向けて畳市長にお話をお伺いいたしました。畳市長、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。